猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第617回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。と、先週ちょっと私の都合というか、まあ、バタバタしていて収録できなかったんですけど、今週はなんとか
無事収録できて、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、それにしても梅雨で本番ですな。
ねえ、ペタペタですね。
ジメジメペタペタで、めちゃくちゃ暑くなるよりはいいんだけど、湿度が高いのはなんとかしてほしいなと。
いやー、そうですね。湿度高いの苦手です、本当。
まあしょうがないよね。まだ日本に住んでる限り梅雨からは逃れられないので。
そうですね。
はい。まあ、そんなこんなで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
毎日ウィークデー午前7時はログ1103、ログ1103.caesar.net で、これを早口で噛まずに何回言えるかちょっとやってみたいと思うんですけれども、では行きたいと思います。毎日ウィークで午前7時はログ1103、ログ1103.caesar.net で、毎日1回でした。
今週の本編に行ってみたいと思いますが、今週の本編は、
はい、
駅弁の話ということで、はい、昨日、おととい駅弁の日でしたっけ、確か。
そうそう、なんか最近そうだったみたいですね、はい。
で、まあそんな日があることすら知らなかったんですけど、まあ駅弁、まあ、旅行っていうかね、電車に乗る旅行としてやっぱり駅弁が楽しみというかね、
うん、
旅の楽しみなんですが、はい、猫好きさん、駅弁いかがですか？お好きな駅弁とか、
はい、
最近食べた駅弁とか。
そうですね、
はい、
北海道で好きな駅弁は、
はい、
うん、いかめし弁当、
うん、
まあ、弁当っていうか、まあ、いかめし、
うん、
で、まあ、イカの中にもち米入って、まあ、甘じょっぱいもので炊いてあるっていう、函館のすごい有名なイカ飯というソウルフードがあって、まあ、それがまあ弁当化され、まあ、持ち運びできるように弁当化されていくっていうもので、結構なんか物産展系で売ってて。
そうですね、たまに北海道物産展とか、駅弁フェアとか、はい、そうそう、まあ、そういう時に
見ますか。ありますよね。
イカの姿まんまで中にそのもち米というか、
そうそうそう、
ご飯が入ってるっていう感じですよね。はい、
はい、そうで、なんか実家にいた時はイカ飯ってなんか自分家で作るもので、どうだ外で食べるものではなかったんですけど、
はい、
やっぱりなんかイカの高騰化だったり、
はい、
あとまあこっちでなんか実家で作るときなんか大鍋でおでんみたいな感じで大量に作るみたいな感じだったから、なんかそのイメージが強すぎて、なんか一人で一匹二匹だけ作るっていうのがあんまりイメージ湧かなくて、で、あんまり作ってなかったんですよ。
はいはい。
なのでなんかまあ物産展とか行ったらやっぱりイカ飯、
はい、
弁当買っちゃうかなって感じで。
なるほど。
で、関東に来てからは、そう、神奈川のソウルフード、
はい、
シューマイ弁当が好きで、
某、で、 崎陽軒のシウマイ弁当、はい、シウマイ弁当ですよね。
シウマイ弁当、はい、なんでしょうね、なんかあんまり食べた当時はそんななんか美味しくて感動とかしたわけじゃないんですけど、はい、まあ、一時期ちょっと北九州に住んでて、
はい、
でなんかテレビでその崎陽軒のシウマイ弁当についてちょっと やってるのを見て、うん、まあ、久しぶりに帰ったら食べたいなって思って、うん、
はい、
でまあなんかちょっと用事で兄のところに、まあ、東京にちょっと用事あって来た時にお土産に買って帰ったんですよね、
はい、はいはいはい、
でなんか食べたらなんか急に恋しくなったのかめちゃくちゃ美味しく感じて
はい
はい、なので、はい、帰ってきた1年間ぐらいは月に1回ぐらい崎陽軒のシウマイ弁当買って、はい、食べるみたいな感じで、まあ、今でも、まあ、3ヶ月とか半年に一遍ぐらいは崎陽軒のシウマイ弁当を買って食べるっていう感じですかね、
はい、
う
ん、なるほど、はい、
で九州にいた時は、
はい、
柏弁当っていうものがすごい有名な柏弁当がありまして、
はいはい、九州の
なんか九州のどこの、はい、どこの駅だったっけ、なんかどっかの北九州の駅にある柏弁当なんですけど、
うんうん、
あのドシンプルに普通に鶏のそぼろと、
はい、
卵の錦糸卵かな、
はいはいはい、
と海苔が乗ってて、で下がご飯茶飯で、でもお茶で炊いてるっていうよりなんかその鶏のそぼろをやった時の、はい、うん、あの甘じょっぱい甘辛だれを一緒に入れて炊いてるっていう、うん、ほんのり甘じょっぱい感じの味がついてる弁当なんですけど、
はい、
あの結構なんか神奈川県でもなんか PTA の集まりとかなんかそういうのあったらお弁当頼むって言ったらまあ崎陽軒らしいんですけど、向こうだとそのそういう PTA とかなんかまあみんなの集まりみたいのあるとまあここのなんかまあちょっとさっき LINE で送ったんですけど、
はい、
あの柏飯、
はいはい、柏飯ってやつですね、
柏飯を皆さん頼んであの食べられたりするんですって、
はいはいはい、
っていう感じで、
はい、
この柏飯はあの鼻血出るぐらい美味しかったですね、はい、バーンってもう一口食べただけでうまーっていう、本当に見た目、ね、シンプルなんですけどね、
はい
はい、なんかなんだろうな、深み旨み、
はい、
がなんかすごいんですよね、
はい、
なのであのね、北九州にね行かれた際お弁当にもし、ね、はい、迷った時はあの柏飯をおすすめします、は
い、なるほど、あのちょっと今ウェブで検索したらネットで検索したらですね、その東筑の柏飯というのは、北九州の織尾駅っていうところで販売されてた、
はい、あ、そうそうそうそう、なんか駅ですよね、うん、
はい、駅弁で、まあ博多とか、まあ、北九州なんで博多とかの辺、福岡のあたりの駅だとまあ大体手に入るみたいな感じで書いてありますが、
いるんですけど、
はい、
あのまあ、駅にはちょっと行ったことないんですけど、なんかまあ近くの、まあ、ちょっと大きめのなんか駅に隣接してるデパートとか、
はい、デパートとか、
なんかそういうのに置いてますよみたいなこと書いてるんですよ、
うんうん、うんうん、書いてあります
ね、いやめちゃくちゃこれ売れるから全然売ってないんですよ
本当、いやすぐに売り切れになっちゃうんだ、
すぐ出たら店頭からすぐ消えます、
消えると、
消える、
それが美味しい、
そうそう、なんかもう地元民の方もすごい食べるからすぐ売れちゃうんですよね、うん、
は
い、
なるほど、
私も
なんかパッとにそうですね、送っていただいた写真見ると三色丼っていうか、
あ、そうそうそう、
もう典型的なあれですよね、そぼろと卵と、
はい、
ね、黒いの海苔っていうか、
はい、
もう典型的な三色丼ですよねこれね、
そうなんですよ、
三色丼弁当ですけどめっちゃ美味しいと、
いやそうなんですよ、なんだろうな、
不思議ですね、なんかね、はい、
そう、九州の醤油が美味しいのか、
うんうん、
いやまあそのなんか鶏を扱うのがすごいうまいから、
はいは
い、なんかそれなのかはちょっとわかんないんですけど、
はい、
いやいや、もうそう、お取り寄せこれあるんですよ、気になる方はぜひお取り寄せをして、はい、
なるほど
食べてみてほしいですね。
一度は食べる価値が絶対にあると。
絶対にありますね。なんだろうな、うん、そうです。なんか美味しいんです。
なんか多分これタレっていうか、
はい、
がご飯に染みてご飯が美味しいとかって書いてありますよね。ご飯まで美味しいって書いてあります。
そうなんですよ、ご飯がもう、うんうん、それ入れて炊いてるから、うん、
なるほど。
なんかうなぎのタレ的な後掛けは一切ないんですよね、うんうんうん、ないんだけど、うん、もうどこを食べてもめちゃくちゃ美味しいんですよ。
いや、なんか書いてありますけど、あれですよね、本当にちょっとした漬物がついてるぐらいで、ほとんどおかずらしいおかずがない、ないんですね、これね。
ないんですよ、本当に。もう
シンプルに、
そう、一択。
そぼろ、そぼろ弁当っていうか、はい、そぼろご飯というか。
そうそうそうそう。
だけど、珍しいけど、美味しいと。それだけで美味しいと。
そう、なんか家で作るのとか違うんですよね、味が。
多分なんか秘伝のタレかなんかよくわかんないですけど、あるんでしょうね。
そうそう、何かあるんでしょうね。本当、ぜひぜひおすすめって感じで、まあそう、私のトップ3は、はい、まあ、1位は決められないけど、はい、トップ3、はい、まあ、これって感じですかね。
トップ3、あ、トップ3だけど、まあ、そのうちの1個がこの柏飯と。
そう、柏、は
い、でもう1つはじゃああれですか、シューマイ弁当。
あ、そう、シューマイ弁当
でイカ飯。
で、なんか、まあ、その番外編としては、なんか北海道にある、
はいはい、
あ、それまた調べ不足だな、どっかの道の駅にある、
はい、
のり弁、
のり弁、はいはい、
があって、
はい、
北海道のり弁とかで調べたら出てくるかな、
はい、北海道のり弁で出てきますかね、
出てくるかな、めちゃくちゃ取れたてのまあ、はい、取れたてですごい新鮮で、海苔にめちゃくちゃこだわった、なんか海苔弁が販売されてて、
はいはい、
その海苔弁はいつか人生で一度は食べてみたいなと思ってます。
はい。なんか松前町道の駅、北前船で有名な岩海苔団十を食べてみたとかって書いてありますけど。
あ、かな、かな。
函館からちょっと95キロぐらいのところにある、
そうそうそうそう、
松前町の道の駅と、
うん、
はい、
これはもうなんか海苔が
はい
ビビるぐらい美味しいらしいです。
なんか取れたての海苔がって書いてありますよね。なんか海岸に近いっていうか海に近いんで、
そうそう
そう、ことが書いてありますけどね。
なんかもう海苔に歯ごたえがある、
はい、
なんかめちゃくちゃ美味しいらしいです。で、なんかマツコの知らない世界っていう、まあ、テレビがあって、はいはい、なんか駅弁の世界かな、それこそなんか、
はいはいはい、特集みたいな、
そう、やってたんですね。いや、なんか数年前にやってた時に出てたんですけど、
はい、
この弁当が、
はいは
い、いやもうマツコさんが恐ろしいほど早く食べてたんですよね。
あ、そうですか。
でも
美味しくて、
絶賛で、そうそうそう、はい、もうこんな海苔食べたことないって、こんな海苔弁食べたことないって、そうで、私海苔好きなので、
はい、
そういつか食べてみたいなっていう感じですかね。
なるほど。次回後半に続きます。
猫のしっぽ、
パイコーナーです。今週のいっぱいコーナー久しぶりにやりますけれども、ツイッター改め X の方からいただいたお酒関係のメッセージを紹介していきたいと思います。6月11日加藤さんから、ブルックリンのパルパート、AJIPA を飲みました。南国のフルーツっぽい香りがあって、とても美味しかったです。というふうに、写真とともにいただいたんですが、ブルックリン、ブルワリ、パルパート、AJIPA。パルプアートヘイジー IPA クラフトビールですね。はい。なんかおしゃれな、アートっぽい缶ですけれど ね、南国っぽい、南国フルーツっぽい香りがしたということで、美味しそうですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここで曲を聴いていただきたいと思います。いつものようにローテーションの中からご紹介していきたいと思います。それではお聴きください。時折でいぶりがっこ。聞いていただきましたのは時折でいぶりがっこでした。はい、これ599回の頃ですかね、一度かけているんですけれども、599回の頃に一度かけているんですが、ちょっといろいろ過去の記録を見てみますと、あれですかね、この風の猫さんと、彼女のとお友達とで作られたということで、まあ、風の猫さんと愉快な仲間たちということですかね。約10人弱のメンバーの中で、今回この時折は、4人の方が中心となって作られたということで、作詞がしげさん、作曲風の猫さん、リードボーカルなお子さん、 編曲録音動画担当がお騒がせさんということになります。なんかちょっと民謡っぽいテイストの素朴な感じの曲で、本当に情景が浮かぶような感じの曲でしたね。はい、ということで YouTube の、動画の方も公開されているようなので、ショーノートと公式猫の尻尾の公式ページの方にも合わせてリンクを貼り付けておこうと思いますので、ご興味のある方はご覧になってください。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっ
ぽ、お便りコーナーです。いつものようにツイッター、あたの X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャットルポッドキャストの公式アカウントの方にいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。6月8日アポロさんから、令和7年6月8日配信のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト02ということで、いくつかのハッシュタグの中に猫のしっぽの615回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして6月10日ケンチさんから、615回配信、バイウに入りジメジメした気候、お話のようにサウナで整わせてタイとのサウナで整わせたいものですといただきました。はい、ありがとうございます。いや本当にね、梅雨入り本当に今日もジメジメしていて、もうなんか確かにサウナでさっぱりしたいな、整いたいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。そして6月11日加藤さんから、611回612回を聞いていただいて、花粉症ではないですが風邪予防のため鼻うがいはしますが、鼻に残る水は一体どこに溜まっているんだろうと毎回思います。自分の場合も入浴前にやるようにしているので、鼻からドバドバ出てきても問題なしです、笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、花粉症の話の時の鼻うがい、猫好きさんが鼻うがいをしてますという話ですね。加藤さんも同じようにやられているということですが、猫好きさんなんか寝る前にドバッと出てきてもう大変なことになるというお話だったんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、加藤さんの方で猫の尻尾613回14回聞いていただいて、バレンタインは身内から 2,3 個もらうくらいでさらっと終わっていくイベントな気がします。もらうと食べるのですが、個人的に普段チョコレートは 86% 食べていて、最近は 86% でも甘く感じてしまい 90% 台のチョコレートに手を出そうか悩みどころです。 90% 台のチョコレートに手を出そうかと悩みどころですといただきました。はい、ありがとうございます。いや、カカオ 86% とかめっちゃ苦いじゃないですか。めちゃくちゃ苦いと思いますけど、いやーちょっとね辛いですね。多分私もやっぱ 86% が限界かな。 90% 台は食べられないかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい、今週は、まあ、オープニングでもちらっと話しました。久しぶりに、
うん、
2週間ぶりに猫好きさんとズーム収録ができてですね。で、このところサボってたエンディングの小ネタコーナーですが。
お、はい。
猫好きさん。
はい、
今週の火曜日ぐらいに、アップルの WWDC という、
うん、
新製品発表会みたいなイベントが夜中にあったんですけど。
うん、あ、知らない、そのネタ。
うん。 で、私ももうさすがにね、ま、真夜中だと、まあ、深夜2時ぐらいから始まって4時ぐらいに終わるっていうアメリカのね、その時差の関係で、うん、まあ、そういう深夜帯にあるイベントなんで、うん、まあ、そういうの結構、今だから、アップルが動画配信したりしているんで、以前は結構頑張って見てたんですけど、ここ2、3年全然もう、なんか、起きてられなくて、爆睡して、まあ、後でなんかニュースとかでチラチラダイジェストを見るとか、あ、今年はこういう新製品があったんだ、みたいな話をするんで、チェックするんですけれど、
うん、
で、猫好きさんなんか、今年はさすがに、あれ、去年買われたんでしたっけ iPhone。
あ、はい。去年、はい、買いました。
ということなんで、当分はじゃあ、Apple 製品は、もういいかって感じですか。
そうですね。なんか、はい、先日 Apple Watch 壊れて、
修
理出したんで、それもまた、
はい、
まあだから結果新品と交換になったんで、
はいはいはい。
ウォッチも、iPhone もしばらく買えないかなって感じですかね。
以前はね、10年ぐらい前までも、10年前で5、6年ぐらい前までも、本当、下手したらもう、2年に1回は iPhone 買い替えたりとかしてたんですけど、ここのところも、やっぱりそう、4、5年は最低でも買い替えないみたいな感じになっちゃってて、うん、最近なおさら円安であれじゃないですか。めちゃくちゃ iPhone 高いじゃないですか。
はい。
買い替えたくても買い替えられないなぁとか思って、で、まあその Apple の WWDC っていう、イベントももう全然見なくなっちゃって久しいんですけどね。
今回その WWDC では何のその製品がなんか発表だったんですか？
基本的にはその WWDC ってあれじゃないですか。開発者向け、主に開発者向けのイベントなので、うん、まあ例えば、iOS の新しい機能だとか、そういう、なんか、そういうのがメインで、で今年は確かあんまりその新製品、例えば iPhone、ペケペケ、新しいやつが今度出ますとかって話もあんまりなかったような気がしたんですけれども、
そうだったんですね。
うん。なんかね、新しい OS のバージョンだと、ちょっと、すりガラスのような、表示の仕方もできるみたいな感じ。ちょっと透けて見えるような感じ。背景が。
うん。
うん。なんか、ちょっとそういうような感じの、ちょっとあまり詳しく見てないんだけど、そういうような発表があったりとか、まあそういう感じで、ちょっと、例えば iOS だとか、macOS なんかの新機能の紹介だとかっていうのは割とあったみたいな。まあ、チラチラ見たんです。まだ、ちゃんとはチェックしてないですけどね。
うん、
はい。まあ、ちょっと、発表があったからすぐ買うかっていうと、そういう感じでもなくて。そういうふうにチェックも甘くなっちゃってる現状なんですけどね。で、ちなみに、猫好きさん、その iPhone 買い替えられたじゃないですか。
はい。
調子はどうですか、調子は。半年ぐらい使ってみて。
使ってみて、まあそのなんか YouTube 始めようと思うからどうこうとかなんやかんや理由をつけて、
はい、
その最大のそのテラ数が入ってたり、ハイスペックな機能が入ってますが、しかし宝の持ち腐れって
やっぱりそうなんだ、
はい、全く使いこなしてない、今までと一緒。普通にインターネット見たり、ゲームしたり、電話したり、のみ。
のみ。
のみ。何も、何もない。
動画配信しましょうよ。 せっかく買い替えたんだ
から。なんか編集とか、まあ、iPhone とかでできるって今話じゃないですか。
はいはいはい。
けどやっぱり、ね、なんかパソコンとかの方がやりやすいのかなとか思っちゃうと、やっぱ撮ったものを、そのなんかちっちゃいやつでもペコペコペコペコやっててももう、大変だなって思っちゃって、めんどくさいなって思っちゃって、そうすると動画誰か編集してくんないかなみたいな風にね、思考がなっちゃって結果やる気なくしちゃうっていうね、感じなんですよね。
もうそうすると本当、あの、ベーシックな使い方しか今できていないと。
そう、宝の持ち腐れっすね。
いやまあでもね、なかなかね使いこなせないよね、もうね、機能高すぎて、
無理無理、全然無理。
そんなこんなで今週の小ネタコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
さあ、ということでいつものお願いします。
はい、では行きますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、カズルネコさんにご提供いただきました、猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。